神と共に歩む人生、ヴィルヘルム・ブッシュ、8回連載第4回、第4章、肉の愛から神の愛へ。この章には別の題名をつけることもできます。それは、愛は罪となりうるかです。ここで取り上げるのは、現代の私たち皆に関係のある性的な問題です。この問題に関して、とても大切で厳しいことをお話ししたいと思います。限りない苦悩。今の世相から思わされるのは、現代ほど人間が孤独感に苛まれている時代はかつてなかったということです。職場や街中で見かける緊密な人間関係も表面的あるいは一時的なものであって、多くの人は何でも相談できる友人など自分にはいないと感じている。それが現実ではないでしょうか。ある16歳の少年が私に、僕のそばには誰もいないと言ったことがあります。そんなバカのことを、君にはお父さんがいるじゃないかという私に、ああ親父ね、いつも5時ごろ帰ってきて僕に文句を言って飯を食ったらすぐいなくなってしまうんだと彼。お母さんは？母さんはすることがたくさんありすぎて僕のことなんかちっとも構ってくれないよ。君の仲間はどうなの？仲間なんかどっちみちただの仲間さ。僕には心を開いて話せる人なんか誰もいやしないんだ。こんなやりとりが続きました。孤独感を訴えるのはこの16歳の少年に限りません。たとえ夫がそばにいても死ぬほどの孤独に苦しんでいる妻は多いし、その逆のケースもあります。夫は妻が何を求めているのか知らないし、妻も夫が何を喜ぶのか分かっていません。これが多くの結婚生活と呼ばれているものの実態です。実に多くの人々が孤独の中にいます。今日、哲学者が孤独について話をすると、人々は耳を傾けます。孤独からの解放を求めている人が多い証拠です。そして孤独から脱出したいという渇望が最も強い本能の一つである性的本能と結びつくとき、多くの問題が生じます。15歳の少年は孤独から逃れたいばかりにガールフレンドを求めます。妻がいるのに孤独な夫は孤独から解放されたいと願って秘書と不倫関係を持つようになります。大学で勉強する若い学生も心の中は非常に寂しいので、同じように孤独を感じている女子学生と親しい仲になります。このように孤独から脱出したいという渇望は性的本能と非常に強く結びつきやすいのです。さらに現代では人々が性に対して異常な関心を抱くように仕向ける悪辣なビジネスがはびこっています。ある若い女性は胸を張って言います。私たちは祖父母の時代とは全く違った道徳観、倫理観を持って生きているのよと。しかし私は長年大都会で牧師をしていた経験上、このような上辺だけの強がりの裏に限りない悩みが隠されていることを知っています。危険な関係にある若い男女、偽善的で上辺だけの夫婦、また崩壊に瀕している結婚生活など、多くの方々が悩みの中で苦しんでいるのです。実は数年前、同じようなテーマで若者を対象に講演会を開いたことがありました。 会場に入った途端、私は異様な光景に息を呑みました。タバコの煙がもうもうと立ち込め、アルコールのグラスが林立し、多くの若い男たちの膝の上には若い女たちが座っていました。その中で私は語り始めました。今の世の中、性に関する痛ましい話がいっぱいあります。その瞬間、会場は急にシーンと静まり返ったのです。私の言葉を聞いた若者たちの心に何かが強く響きました。表面的には快楽が支配しているように見えながら、性的な生活に大きな苦悩があることが明らかになったのです。この苦悩はどこから来るのか。この苦悩は、私たちがもはや善悪の区別ができなくなっていることに端を発しています。ある人々はこう言います。現代では私たちは性に関して新しい見方をしているのだと。しかし、見方が新しかろうと古かろうと、罪が現実に存在することに変わりはありません。私たちが罪を犯せば、良心の呵責を感じます。それが現実です。そして、もはや善悪の区別がつかなくなったところから悩みが始まるのです。つまり、婚前交渉は許されるのか、悪なのか。理解し合えない結婚生活では、姦淫は必要悪なのか。同性愛は罪なのか、離婚は悪なのか。一体何が悪で何が善なのか。映画や恋愛小説などでは、性は善悪を判断する対象外の事柄のように取り扱われます。果たしてそれでいいのでしょうか。私たちは善悪の基準をどこに置けばいいのでしょうか。私は青年の頃、性の問題について、一体何が許され何が許されないのか、散々悩みました。この問題に正しい答えを出すためには、もう一つの疑問を提示する必要があります。それは、善悪の基準を決めるのは一体誰なのか。何が善で何が悪か、正しい答えを出せるのは聖書か、それとも私自身の良心か、という疑問です。これは大変重要な点です。生きている神がおられるなら、善悪を決めるのは神です。では、もしも神がおられないなら、人は好き勝手なことをしてもいいのでしょうか。私たちはここに来て、神がおられるのかおられないのかという問題に再び直面します。神が実在するなら、この性的領域においても厳然とした神の考えが必ずあるはずです。聖書には次のように書かれています。主を求めよ、お会いできる間に。近くにおられるうちに呼び求めよ。イザヤ55章6節。聖書のどこにも、自分の好きな時に主を呼び求めよとは書いてありません。もし神がおられないなら、好き勝手にしてもよいでしょう。しかし、神は厳然と生きておられます。ですから、何が善で何が悪であるかは、神が決められるのです。主なる神は生きておられます。私がなぜ主が生きておられることを 100% 確信できるかというと、主はイエス様を通してその存在を告げ、私たちにご自身を掲示されたからです。イエス様がこの地上に来られて以来、主なる神に対するどのような無関心も、また主を拒否する心も、すべて無知と悪意あるものになりました。主は確実に生きておられ、善悪の基準を持っておられます。もしあなたが、 私は異なった道徳観を持っているのだと言い張るなら、あなたは神の御前で自分の考えと人生について申し開きをしなければなりません。善悪を決めるお方は神であると知ったとき、私たちは非常に大きな解放感を覚えることができます。聖書の御言葉を通して神は私たちにはっきり語っておられます。そんなことまで聖書に書いてあるのかと驚く方がいますが、聖書には性の領域に関しても善悪の基準が明示されています。したがってこの領域について神は何て言っておられるのか、聖書を見る必要があります。神は何と言っておられるのか。主なる神は性を肯定しておられます。聖書は神が天地とともに人間も創造し、男と女に創造したとはっきりと語っています。神はそれぞれの性をも作られたのです。これは触れてはいけない領域ではありません。だから私はこのことについて公然と話したいと思います。神は私を男として作られ、ここにおられる男の方々も作られたのです。そして女性は神によって女として作られました。ですから女性が男のようになろうとしたり、男性が女のようになろうとすることは病的であるとしか言えません。神が人を男性あるいは女性として作られたのであって、人間の思いで性を変わるなどということはありえないのです。男性であるか女性であるかは神の創造のうちに厳然と定められています。しかし現代の人間は堕落した被造物になり、この世は初めに神が計画されたものとは全く異なったものになってしまいました。中でもこの重要かつデリケートな性の領域が危険にさらされています。それゆえ神はこの領域をしっかりと守ろうとされました。神は婚姻を通して性を守られる。主なる神は性を肯定し、婚姻制度を通してそれを守っておられます。結婚は社会的な契約ではなくて、神自らが作られたものです。あるアメリカ人の心理学者はキリスト者ではないのですが、次のように書き記しています。性の問題全体について聖書ほどはっきりと書かれたものはありません。聖書には、神はこのように人をご自身の形に創造された、神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された、創世記一章二十七節とあります。私はキリスト者ではありませんが、心理学者として婚姻制度が正当であると言明します。神が定められた結婚とは、あるテレビタレントのように何度もやり直す手軽な結婚ではなくて、たった一度の誠実な結婚のことです。神は愛と誠意を貫いた婚姻制度を創造されたのです。ここで結婚について少しお話ししたいと思います。妻たちは夫のためにおいしい食事を作ったり、ボタンを縫い付けたりしていさえすれば、それが良い妻だと思ってはいませんか。また夫たちは家計を維持するために妻に必要なお金を渡してさえいれば、それ以上関心を持たなくても十分だと思ってはいないでしょうか。結婚生活は神の御心に従って孤独から解放されるものであるべきなのです。すでに結婚しておられる皆さんの結婚生活は果たしてそのようになっているでしょうか。もしかするとこの機会に二人で話し合う必要があるかもしれません。私たちの結婚生活は 孤独からの解放であるべきなのに、私たちはどこに向かっていたのだろうと。主なる神は、人が一人でいるのは良くない、創世記2章18節と思われ、助け手を作ってくださいました。これがまさしく孤独からの解放だったのです。ここで一つ思い出話をさせてください。私がまだ少年だった頃、姉と二人で初めて親戚の結婚式に連れて行ってもらいました。初めて見る結婚式は、すべてが興味深かったのを覚えています。教会までは馬車に乗って行き、式の後はホテルで盛大な食事会がありました。姉と私はデザートのアイスクリームを楽しみに待っていましたが、退屈な挨拶が続きました。しかし、あるおじさんの挨拶を今でもよく覚えています。その人は皆を笑わせようとして次のように話し始めました。ご参列の皆様、天国には結婚したことを1秒たりとも後悔したことのない夫婦のために2つの椅子が用意されているそうです。しかし、今日までその椅子には誰も座ったことがないそうです。この瞬間、彼の挨拶は中断されました。私の父が母のところに駆け寄って、その椅子は私たちのものだと叫んだのです。私は幼すぎてその深い意味はつかめませんでした。けれども、私の心の中にはこのように温かい家庭で育った喜びがあふれました。あなたの結婚生活もそのように温かいものになっていますか？主なる神は結婚をそのように想定しておられるのです。私が結婚したとき、一人の同僚が次のようなスピーチをしてくれました。神はいつもそばにいてくれる助け手を想像されました。彼の上に立って支配しようとする女主人ではなく、足元に置かれている女奴隷でもなく、またどうでもいい存在として脇に置かれているものでもなく、いつもそばにいる助け手を。銀婚式の時、母を見つめながら、この25年間で私はますます君を愛するようになったよと言った父の言葉に、私は深い感動を覚えたものでした。25年も経てば結婚生活は冷たくなっていることが多いのではないでしょうか。しかし、そんな時、配偶者に次のように言うべきではないでしょうか。もう一度最初からやり直してみようと。その通りです。それは可能なのです。若者の中には、結婚などまだ全く考えられないという人が多くいます。そのような人々は、自分がしたいようにすればいいのでしょうか。神は清い青春期を望んでおられる。その昔、イサクという若者がいました。父親は彼の妻を見つけようと思いました。イサクもまた野に出て行って妻を与えてくださるように祈りました。彼は妻を与えてくださるのは神ご自身であると確信していたからです。そして彼は、まだ全く知らない妻に対して誠実であり続けたのです。自分は結婚などできないと思い込んでいる若い男性の皆さん、どうか確信を持ってください。神がきっと最善の時にふさわしい相手を与えてくださるということを。まだ見ぬ相手の女性に対して誠実であり続けるなら、神はどんなに喜んであなたを祝福してくださることでしょう。女性の皆さんも同じです。神が与えてくださる未知の相手に対して、終始一貫誠実であり続けるべきなのです。 これが聖書の考えです。主なる神は清い青春期を望んでおられます。かつて私はある精神科医から次のようなことを聞いたことがあります。女性の本心は一度しか開かないのです。ですから私は、女性は基本的に一度しか本心から愛することができないと確信しています。たとえ7回結婚したとしても、結局は最初の人を愛し続けるのですと。そこで私は答えました。興味深いことです。あなたは心理学を通して神の御言葉と同じ真理にたどり着かれたのですねと。以上のことからはっきり言えることは、婚前交渉、同性愛、姦淫、離婚などはすべて罪であって、聖なる神の裁きの前に立つこととなるということです。私は若い時に神の御心を知り、神だけが正しいお方であることを知りました。そしてそのことが私の人生にとって大きな助けとなったのです。苦しみはどのように克服されるのか。聖書には次のような感動的な場面が記されています。生ける神の御子であるイエス様が宮で民衆に教えておられるとき、律法学者とパリサイ人が一人の女を連れてきて言いました。先生、この女は姦淫の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか。彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らはそれを聞くと、年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。ヨハネ8章4から9節。ここで皆さんにお尋ねします。あなたがこの場にいたら、自分は罪がないと思ってこの女に最初の石を投げつけることができますか。誰一人できないのではないでしょうか。そうです、私たちは皆罪人なのです。イエス様は罪の負い目を許されるお方。牧師も祭司もあなたの罪を許すことはできません。あなたが汚れた思いを一つでも抱けば、それは神に対する取り返しのつかない負い目、罪となります。そして神に対するすべての罪を背負って主の前に出、主の裁きに遭い、永遠の滅びに至ります。だからその前にイエス様を見出し、罪を告白し、許していただかなければなりません。イエス様ただお一人だけが私たちの神に対する負い目、罪を許すことができるお方です。イエス様の十字架の前に自分の魂を置いて、次のように言ってみてください。私の若い日の罪をすべて見舞いに差し出します。私と暗闇との関係を包み隠すことなく、すべてあなたに告白しますと。そして十字架を見上げ、次のように言ってください。あなたの尊い血潮は私のために流されました。私はそのことを信じ受け入れました。 それによって私のすべての過ちも清算されました。キリストが私のために死んでくださったゆえにと。御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。第一ヨハネ1章7節。これこそ私たちを解放してくださる御言葉です。私は17歳の時に軍隊に入り、泥沼で溺れるような極限の日々を強制されました。それは荒れ果てた汚れた生活でした。そのようなある日、突然次の思いに圧倒されました。私は喜んで答えました。その通りです。私はそのおかげで生きているのです。ですから神に感謝していますと。彼は続けました。私は精神科医です。多くの人々が心の病を抱えて私のところに来ます。彼らにはコンプレックスがあるのですが、一体何が原因で悩んでいるのか分かりません。多くの場合、彼らは覚えていないか、あるいは思い出したくない昔の罪の呵責を心の底に秘めているのです。私はじっくりと時間をかけて昔あったことを無意識から意識の中へと引き出そうと試みます。しかしそこで私の力は尽きてしまうのです。私は昔の罪を光の中へ引き出すことはできます。それは嘘であったり、争い事であったり、みだらなことであったりします。しかし絶望的なのは、私はそれらの罪をどうすることもできないということです。だからブッシュさん、罪の呵責を取り除くことのできる方が本当におられるのですか？それは本物ですか？これに対して私は喜んで、はい、おられます。それは私たちを作られた神ご自身です。私はその神に感謝しますと証しします。聖書に記されている、イエス様は私たちの罪を許すことがおできになるという事実、これこそもっと多くの人々が知るべき神の偉大な救済なのです。この人たちは大きな間違いをしました。両親の呵責に苛まれてその場を去ったのですが、むしろ神に次のように言うべきではなかったのでしょうか。主イエス様、私はこの女の横に自分自身の身を置きます。あなたは彼女を地獄に落とされませんでした。どうか私たちをも助けてください。今の時代、性的な悩みについて助けてくださる方はイエス様以外にありません。私自身、イエス様の助けによって生きてきたものとしてそう言うのです。私がイエス様についてお話をするとき、単なる理屈を並べているのではありません。イエス様は私の人生に誠の命を与えてくださいました。牧師とは言っても中性的な存在ではなくて一人の男性です。私もあなた方と同様に救い主を必要としているのです。そしてイエス様がどのような救い主であるのかを二つの面において体験的に知ることができました。私の若い日々の汚れを一体誰が取り除いてくれるのだろうか。そしてその時突然、イエス様が十字架で私の過去を清算し、私の罪を許してくださったという思いが私を貫いたのです。私がイエス様に立ち返ったのはまさにその時でした。もはやイエス様なしに生きることは不可能でした。 デュッセルドルフで開かれた大きな集会で、私はイエス様が十字架にかかって、私たちの代わりに罪の許しを成し遂げてくださったことを話しました。集会が終わり、参加者が外に出始めたとき、一人の背の高い紳士が興奮した様子で問いかけてきました。罪の許しがあるとおっしゃいましたが、それは本当ですか？イエス様は悪い関係を立たせてくださるお方。ある時、若く美しい秘書の方に言ったことがあります。あなたが上司との恐ろしい関係を立たなければ、あなたの未来は地獄ですよ。彼と彼の家族の幸せを奪わないでください。彼女は顔を曇らせながら次のように答えました。私は彼を愛しているのです。だからやめられないのです。私は言いました。しかし彼には妻子があります。あなたはとても残酷なことをしています。少し考えた後に彼女は繰り返しました。私はどうしてもやめられませんと。この時私は彼女が自分ではどうしても立つことのできない関係に苦しみ抜いているのを感じました。そこで私は答えました。罪の縄目を断ち切ることは私たちにはできません。しかし聖書はこう言っています。神の御子イエス様によって罪から解放された人は本当に自由なのです、と。イエス様を呼び求めてください。そうすればこのような暗闇の関係も断ち切ることができます。私の好きな歌の中に次のような歌詞があります。イエス様が来られたので、私はすべての束縛から解放されます。死の拘束からも断ち切られます。神の御子が私たちを解放してくださいます。私の汚れた罪から、主の栄光のもとへと、すべての束縛から私を解放してくださいます。このように、私たちの性の悩みや、罪の束縛を見るとき、すべての人が救い主を必要としていることがわかります。イエス様が素晴らしい現実的な解決を与えてくださいます。この救い主なくしては、あなたの人生は惨めなものです。全世界は神の愛を求めている。多くの女性方から次のように言われます。私は40を過ぎているのに結婚する相手がいないのです。私は一体どうなるのか不安です、と。私は熱心な平和主義者ですが、実はこういう悩みを持つ女性の発言を通してそのようになったのです。ドイツでは第二次世界大戦で500万人以上の若い男性が戦死しました。つまりそれは500万人以上の女性が結婚する道を断たれたことを意味します。この500万人以上の女性の悩みだけを見ても、戦争に反対する立派な理由になります。彼女たちが将来を共にし、二人で幸せになったであろう男性たちは、不幸なことに戦場で亡くなったのです。とりわけ将来を誓い合った恋人の死をその耳で聞かなければならなかった気の毒な女性の心情はいかばかりであったことでしょう。そして絶対数が不足した状況ではどうしても不倫関係が増えてきます。しかしこのような関係にある女性に対して私は心からお願いしたいのです。どうかあなた方が失ったもののために、人から盗むという罪だけは犯さないでください。 どうか他人の結婚生活を壊さないでください、と。戦後のドイツ国民は大きな試練と困難に直面しているのです。お気の毒な女性の皆さんから、それでは私たちはどうなるの、どうしてくれるの、と詰問されたら、私は涙を抑えてこう答えます。あなた方がそのように導かれたのなら、それに従ってください。結婚できないからといって、必ずしも貧しいわけではありません。聖書は、タビタという未婚の女性について語っています。彼女はヨッパという町に住んでいました。彼女が死んだ時、弟子たちに呼ばれてペテロがやってきました。ペテロはてっきり老女が孤独のうちに死を迎えたのだと思っていたのですが、その部屋に入って驚きました。そこにはたくさんのヤモメが集まっていて、共に泣き、タビタが作ってくれた上着や下着の数々をペテロに見せてくれたのです。おそらくタビタは多くの孤独な人々を訪ねては話をし、足りないものを補い、面倒を見ていたのでしょう。町の子供たちも彼女に懐いていたことでしょう。それらの人々にとっては、タビタが訪ねてくれた時が、生活の中でかけがえのない喜びのひとときだったことでしょう。共通するものの全くない冷え切った結婚生活に比べて、タビタの一生は果たして貧しく惨めなものだったでしょうか。いいえ、それは皆に親しまれ豊かで充実した人生だったのです。ドイツ語には愛を表す単語はたった一つしかありませんが、ギリシャ語には二つあります。新約聖書はそのギリシャ語で書かれています。この章で使ってきた愛という単語は、ギリシャ語ではエロスと言います。どちらかというと、性的な意味が濃い言葉です。ギリシャ語で愛を表す二つ目の言葉は、アガペと言い、神の愛を表します。つまり、肉の愛と神の愛、霊の愛です。結婚しない女性は、与えられている道に従って人生をこのアガペ、神の愛で満たしていただければと思います。今のこの世はそのような神の愛、アガペに飢えており、それを必要としているのです。さて、これまで私が語ってきたことをまとめますと、善意を決定するのは神ご自身であり、神が要求されるのは清い青春期であり、誠実な結婚生活を送ることです。そして結婚に導かれない場合には、その独身の道を肯定することです。また私が述べてきた現代の性の問題は、そのごく一部にしか過ぎませんが、性の問題のすべての解決策は、肉の愛を離れ、主がくださった神の愛、霊の愛に、身を置くことにあります。主なる神は聖書を通してこのことを繰り返し説き、またイエス様や多くの信徒たちの行為を通してその模範を示されました。私たちがこの問題に苦しむとき、そこからの解放は主から出る清い愛、神の愛、霊の愛によって初めて与えられるのです。私たちが受ける権利のない愛。最後にもう一度イエス様の話をしたいと思います。この章の主題は誠の愛ですが、私たちが全く期待できない愛、愛されるはずがない愛、受ける権利の全くない愛を限りなく降り注ぎ、永遠に愛してくださるお方が存在することを心に明記しなければなりません。 それこそイエス・キリストが無償で私たちに与えてくださる神の愛なのです。私たちは罪人であり、救い主を必要としています。私の個人的な証をさせてください。ナチスの第三帝国の時代、私は信仰のゆえに投獄されました。刑務所所属の牧師によると、私の出獄の見込みは非常に乏しいものでした。私は狭い独房の中に閉じ込められて、寒さに凍えていました。そこにはかすかな光が差し込む裂け目がたった一つだけありました。むごい寒さの中で、妻や子供たち、かつて教会に集っていた若者たちのことを思い、私の心は痛みました。希望はなく、夜になるとたまらない絶望感に襲われました。あなたも人生のどこかで同じような誠の絶望を体験されたことがきっとあることと思います。まさにその時です。主イエス様が私の独房に入ってこられました。主は生きておられます。鍵のかかった扉も通ることがおできになります。主は入ってこられ、十字架で罪人の私のために死んでくださったそのお姿を私に掲示してくださったのです。そして私の耳元でささやかれました。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。ヨハネ10章11節。この時、イエス様の手から神の愛が一気に私の上に流れ下り、私の心は圧倒されるばかりでした。そして私は、この自分のようなものには受ける権利がなく、受けるには恐れ多いが愛がある、と気づいたのです。その愛は、私たちにただ一方的に与えられるものであり、あなたにも提供されているものなのです。どうかその愛の流れをそのままやり過ごさせないでください。その愛はあなたの心の中にも流れ込みたいと願っているのです。